おはようございます。よくいらっしゃいました。今日からアドベント、対抗節というですね、クリスマスを待ち望む、4週間ということになっておりまして、このピアノの上のね、クリスマスクランツっていうんですかね、これは、1本目のろうそくに火が灯っております。これも1本ずつね増えていくっていうことなんですけれども、毎年クリスマスの時期にはね、当然クリスマスのお話をしておりますけれども、今年また改めてね、こうクリスマスの、クリスマスについて書かれている聖書の箇所っていうのは本当に限られているんですね。マタイ福音書とルカ福音書が実際の出来事を書いている。それを神学的にヨハネが冒頭で描いて、またパウロも少しそれらしいことを書いているんですけども、もっぱらこのマタイとルカの福音書の冒頭のところなんですね。そのお話、その記されているところから毎年お話をしているわけですけども、こう全体をこう見回してみるとですね、なかなかこう、変な言い方ですけど、よくできた話というか、例えばクリスマスページェントといって、クリスマスの様子をこう描いた人形とか絵とかあるじゃないですか、ね、こう真ん中に解剖家に寝かされているイエスがいて、羊、またマリアとヨハネ、ヨセフとマリアがいて、羊飼いがいて、博士がいて、天使が飛んでてみたいなね、毎年、あれ見てるので何とも思わなくなりますけども、なかなかこう、面白い、なんていうかな、ストーリー仕立てだなと思うんですね。で、このクリスマス、アドベントの機会ですね、私はその、クリスマスストーリーの、脇役たちですね、最終的には主役はイエス様なんですけれども、その脇役たちにちょっと光を当てて、またこうクリスマス全体を見てみようかなと思っているわけです。で、今日はクリスマスの脇役の1回目ということで、ザカリアとエリサベトの話ですね、ルカ福音書の1章の5節から25節、ちょっと長いんですけども、お読みしたいと思います。ユダの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、 妻も年を取っています。天使は答えて、私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもった。5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。これが、まあ、クリスマスの、ね、脇役、最初に登場する脇役なんですけれども、祭司の夫婦なんですね。まあ、祭司というのは、まあ、当時イスラエルには、ね、神殿がありまして、そこで、まあ、主にはそこで皆さんが、まあ、生贄を捧げるわけですね。動物を連れてきて、まあ、生贄を捧げるということ、そしてその中心には、至聖所と、そして聖所というところがあってですね、まあ、そこに、まあ、主が臨在されるというふうに言われていたわけですけれども、その神殿の中で使える、神殿の仕事をする人たちはが祭司なんですね。で、彼らはこの遡るとモーセの兄であるアロンの、まあ、子孫なんですね。もう脈々とその血が受け継がれて、もう2000年3000年ぐらい経って、いるわけですけれども、3000年経ってないか、まあ、いい加減ですけど、まあ、とにかく、万世一系じゃないですけどね、その日本の天皇家みたいな、まあ、天皇家は途中で途切れてますけど、まあ、このアロンの子孫たちが祭司の仕事をしてたんですね。 でもイエスの時代には祭司は結構の数いたんだと思うんですよ。どれぐらいいたか分かんないですけれども、だからみんなでやるほど仕事がないから、こう組に分かれてた、いくつかね。でこのザカリアの組の当番になった、毎月変わってたのか何ヶ月に1回変わったのか分からないんですけれども、まあ、ザカリアの組の当番になりましたと。で神殿の仕事っていろいろあってですね、生贄をさばく係とかね、お掃除する係とか賛美する係とかいろいろあって、でこの神殿の中で一番大切な仕事は何かというと、聖所に入って香を焚くという仕事です。これがとにかく一番重要な仕事だからこれに当たるのはなかなかないわけですよね。くじ引きですから。ところがこのくじがザカリアに当たったんですね。でこのザカリアただそのザカリア夫婦にはですね、ちょっと話飛びましたけども、子供がいなかったと書いてあるんですね。子供がいなかった、さっき言いましたけれども、この祭司は我が子がその職を継いでいくわけです。だから男の子が生まれないと男の子にしかできないので、男子しか許されない仕事だから、もうその祭司のそのザカリア家の血筋は絶えてしまうということになるわけですね。だから通常子供ができなかったら、妻を離縁してまた別の女性を連れてきてみたいなことを、普通やってたんです。そうしないと血が絶えてしまうからね。でさらに言うと、当時イスラエルはものすごい男尊女卑で、男の側は紙を一枚書いたら簡単に離婚できたんです。まあ、イエスはそれを三条の水訓で批判してますけどね、そんなことをやっちゃいけないと言われてますけども、特にこの祭司なんていうのはですね、まあ、子供が息子が男の子が生まれるというのは絶対条件だから、まあ、子供がいなければすぐに離婚すると、まあ、男性側に問題がある場合もあったと思いますけども、でもまあ女性の方が、まあ、被害者というかね、それでこうコロコロと変えられるわけですけど、ところがこのザカリアはですね、自分の妻エリサベトを離縁しなかったんですよ。なのにしかも高齢になってたんですね。普通ならとっくに離縁していたはずなのに、このザカリアはエリサベトを離縁しなかった。どうしてでしょうかねということですよね。まあ、エリサベトを愛していた、あるいはいやきっと神様は我が妻を顧みて子供を与えてくださると、 まあ、信じていたということももちろんあると思いますけれども、まあ、でももう子供はできるであろうこの時期はとうに過ぎていたということなわけであります。で彼らはですね、二人とも神の前に正しい人で主の掟と定めをすべて守り非の打ち所がなかったと書いてあるんですね。さらにザカリアも、ザカリアは当然アロンの子孫ですけども、エリサベトもアロンの子孫って書いてあるんですよ。二人ともアロン家の血筋、もう由緒正しい二人、しかも神の前に正しい人で主の掟と定めをすべて守り非の打ち所がないんですからね。すごい。なのに子供がいない。本来なら主の前に正しい人で主の掟と定めを守っていれば当然子供を与えられて叱るべきなのに子供がいなかったというんですね。でもこの後で天使が言ってますけれども、ザカリアはやっぱり希望は捨ててなかったんだと思うんですね。あなたの願いを聞き入れて天使が言ってるからずっと願ってたと思うんですよ。どうぞ子供を与えられるようにと、我が妻エリサベトを顧みてくださいとずっと彼は祈っていたんじゃないかなと思います。でそんな中でさっき言いましたけれども、あれお次あだから希望を捨てたわけじゃなかったんですけれども、特別な役目が当たったんですね。光沢というですね、聖女に入って一人しか入れない、そこはその人しか入れません。でそもそも聖女に入るっていうのは祭司の中でも、もう特別に、まあ、この場合くじで選ばれた人ですけども、でしか入れないところ、そこに入って香を焚くことになったので、まあ、ザカリアはやっぱり特別な思いを持ってね入ったと思いますよ、おそらくこれはもう神様一番近いところだから、ここで神様に祈ろうと思って入ったんじゃないかと思いますけれども、そこに天使が現れるんですね。でクリスマスストーリーの おしゃれなところは天使が出てくるんですね。で、まあ、我々描く天使っていうとなんかねこう羽が生えてて白い服着てね中性的な可愛らしい感じですけど、そうだあとどうかわからないですね。もっと武骨ないかついプロレスラーみたいなのだったかもしれないんですけど、でも天使が現れるわけですね。で講壇の右に立った、つまり今からこう炊こうと思ってたそこの横にポンと現れたんですね。ザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われたのはどうしてかというと、何かこの間違ったことをやってしまったんじゃないか、作法を間違えたんじゃないかとか、自分はこれだけ一生懸命掟を守ってきたけれども、もしかしたら神様に怒られるようなことをしてしまったんじゃないかっていう、そういう気持ちになったんだと。まあ、謙遜な人なんです、そういう意味ではね。まあ、でも誰でもそうだと思いますよ。いきなり天使が現れたらですね、なんかすいませんって謝りたくなりますよね。なんかやりましたかみたいになると思いますけど、まあ、ザカリアもそれで、恐怖の念に襲われたわけであります。ところがその天使がですね、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられたと言ってね。だここにそのザカリアが我が妻エリサベトに子供が与えられるようにということを祈ってきたということは分かるわけです。その祈りは届いてた、当たり前のことですけど神様に届いてたと。だから天使は開口一番、あなたの願いは届いたよと、聞いてたよとこう言ったわけですね。であなたの妻エリサベトは男の子を産むと、そう宣言したんですね。もう大喜びするとこじゃないですか。本当ですか、もうとっくに子供は与えられないと思っていたのに、主を感謝しますと言うべきところなんですけど、なんとザカリアはですね信じられなかったんですね。あれこれなんかちょっと待ってくださいね、これ間違えてるか、あれこっちですね、なんかちょっとパワーポイントがずれてますけども、天使の言葉がザカリアは信じられませんでした。何によって私はそれを知ることができるのでしょうかって言っちゃったんです。祈ってたはずなのにね、私は老人ですし妻も年を取っていますと、おいおいっていう感じですよね。天使はね、お前祈っとったんやからと、何ここに来て何ビクビクしてんの、いやもう老人ですし妻も年を取ってますしそんな無理ですよってですね、 お前祈ってたじゃないかと、そう言いたいとこですよね。でもまあこれが人間なんですよね。信じて祈っていると言いながら、その祈りが叶ったら、えまさかっていう感じがするわけですよ。いや祈ってた通りですね、神様ありがとうございますなんてなかなか言えないですよね。本当に怒るんですかみたいなね、そういうことあると思いますけど、もうザカリアはまさにそうですよね。しかも長い間ずっと祈って、もうね、年を取って無理だと思っていた、もうだんだんもしかしたら祈りのトーンも薄くなってたかもしれない、だから、子供が与えられると言われても信じられなかった、にわかには信じられなかったわけですね。でそこで罰が加えられました。罰がね、あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなると。時が来れば実現する私の言葉を信じなかった。ザカリアは信じなかったから口が聞けなくなると、神の言葉を信じなかったからあなたは言葉を言えなくなりますよっていう、ちょっとまあ言葉を信じなかったら言葉が言えなくなったっていう、なんか関連があるとこは分かりませんけれども、でも、罰がね加えられたんですね。罰というか印でしょうね、これはね。でザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかったと。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けなかった。この子を抱いて、帰ってきたザカリアが喋れない、なんかこうどうやったか分かりませんけどね、これはないかもしれないけど、言えないんだとですね。で、実はこの先ほどちょっと飛ばしましたけれども、この天使は子供が与えられると言ったけれども、それはただの子供じゃないと言ってるんですね。ただの子供じゃないよと、あなたの妻エリサベトが産む子供は特別な子なんだと、先ほども読みましたけれども、多くの人もその誕生より彼は主の御前に偉大な人になると、主の御前に偉大な人になって、ブドウ酒は強い酒を飲まない。これは旧約聖書にですね、ナジル人の誓願というのがあってですね、神様のために特別な働きをする人が、強い酒を飲まないとか、あるいは髪の毛を切らないとかっていう、ことで、神様の前に仕えていくっていう、そういう約束みたいなのをやってた人がいるんですね。で、おそらくサムソンとかサムエルもそうだったんじゃないかと言われてますけれども、だからもう生まれる前からあなたの息子はナジル人、神様のために特別に働く人ですよと天使は伝えるわけですね。それだけじゃないと、あなたはイスラエルの多くの子らをその神のである主のもとに立ち返らせる。逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意すると、エリアのように人々を悔い改めに導いて、やがて来たる救い主のための準備をするために生まれてくるんだと、そこまで天使はザカリアに伝えたのに、ザカリアはそれを信じられなかった。そこまで言われたからむしろ信じられなかったのかもしれないんですけれども、で、ザカリアは罰として口が聞けなくなってしまったわけですね。で帰って奥さんに多分、伝えましたよね、当然のことながら、口聞けませんから筆談かなんかでね、で帰って奥さんに言ってですね、ちょっと過去書いてですね、でこうだった、こんなこと言われた、こんなこと言われたってですね。でエリサベトもねびっくりして、そんなことあったんですかと、信じられなかったと思いますよ。ザカリアも信じられなかったので、エリサベトの方が信じられないですよ。まさかそんなことが、ところがその通りなことが起こったんですね。エリサベトは身ごもった。ところが彼女はですね、5ヶ月の間身を隠していたと書いてあるんですね。つまり、身ごもったかもしれないということは、女性なので、何らかの形で何かこう感じたのかもしれないし、ちょっとずつお腹が出てきたのかもしれないけれども、5ヶ月経ったという、この5ヶ月って 何だったのかなとちょっと私思ったんですけど、胎動が始まるのが5ヶ月とか6ヶ月ぐらいって、ネットに書いてあったんですよ。私は胎動の経験がないのはわからないですけども、もしかしたらね、エリザベトのお腹の中の赤ちゃんが動いたのが5ヶ月だったんじゃないかな、まあそれまでに少しねお腹も大きくなってくると思いますけども、でエリザベトは本当だったと、間違いなかったと、ただ太っただけじゃないんだと、子供が与えられたんだと確信して、おそらくお父ちゃんザカリアの手を握って、あなた、子供が今動いたって、ザカリアもほーって言ってですね、多分2人で大喜びしたんですね。ああ天使が本当だったって言ってですね、どうしても天使こうなっちゃいますけど、まあでもね、この5ヶ月の間は、まあ、ザカリアもエリサベトもね半信半疑だったと思いますけれども、その態度を感じて間違いないというふうに、確信したんだと思います、ね、そして彼女はこう言いましたね、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたと、まあ、これがこのエリサベトの偽らざる気持ちですよね。彼女はアロンの家のものであり祭司ザカリアの妻であったのに子供が持てなかったということはですね、彼女自身本当につらい思いをした、おそらく、まあ、人々の間からって言ってるということはですね、まあ、口さがない人々からすれば、ザカリアはなんでエリサベトを離縁しないんだろうかと、ね、子供がいない、もうザカリア家の最初の羊耐えちゃうじゃないかと、ね、なんでエリサベトは子供が生まれない、そう言って、おそらくエリサベトを、まあ、非難しただろうと思うんです、まあ、恥と訳されている言葉はね、非難するというような意味もあるらしいので、まあ、彼女はずっとそういう、まあ、人々の視線とか、まあ、直接の言葉じゃないにしても彼女を非難するような、あ、そういう気持ちにさらされてね、もう針のむしろに座るようにして今日この時まで過ごしてきたんだと思うんですよ。だからおそらく私の考えですけども、何度もザカリアに、あなた、私子供ができないからもう離縁してくださいと言ったと思うんですよね、このままだったらこのザカリア家の最初の羊耐えちゃいますよと、多分そう言ったと思うんですよ。でもザカリアがいやいやそんなことはないと、ね、神様はきっと私たちを憐れんでくださると、彼女をなだめすかしてですね、今日まで来た、でもいざ子供が与えられると天使に言われたら信じられないんですよね。そこが人間らしいところですけども、でも彼女に神様は最終的に子供を与えてくださったわけです。それは主がまさにこの彼女の辛い思いを知っておられたからですね。わざわざこの時までこの子供の誕生が遅れたわけです。それはなぜか、なぜ神様はこんなに、時間をかけて、ザカリア夫婦に子供を与えられたのか、それはご存知のようにイエスの母マリアを励ますためだったんですね。でこの直後にね、まあ、今日は読んでおりませんけれども、天使が今度マリアのところに行くんですね。そしてマリアにいわゆる受胎告知をするわけです。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいと、言うわけですね、ナザレの、まあ、10代の、ね、少女でしょうけれども、まあ、婚約をしていたということですから、まあ、結婚年齢には達してた女性でありますけれども、でもいきなり天使が現れて、あなたは身ごもって男の子を産むと言ったんですね。でそれに対してマリアは、どうしてそんなことがありましょうかと、私は男の人を知りませんのにと、まだねヨセフと婚約をしてたけども結婚しておりませんから子供が生まれるなんてありえませんと、そういう、まあこれは当然のことですよね。それに対して天使が、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている、 神にできないことは何一つないと。マリアはまだ結婚もしていないのに子供を授かるということを天使に言われて信じられないだろうと。で、そのマリアがそのことを信じ受け入れることができるようにということでエリサベトを準備してたわけですね。マリアを励ますためにザカリア夫婦は子供が与えられなかったんです。長いこと。そしてようやく子供が与えられた。これは一月後なんですね。もう6ヶ月になってるということは、ね、エリサベトが子供が与えられたと確信したのは5ヶ月って書いてあったでしょ。それから1ヶ月経って、だからもう間違いなく子供がもうエリサベトの中でお腹の中で動いてるっていう状態の時に天使は言ってるんですよ。これ全部ちゃんとこう計算づくな。でそう言われて当然マリアはエリサベトのところに行きました。当たり前ですね。これはマリアは出かけて行って急いで山里に向かいユダの町に行ったと。ナザレからユダというと、ね、結構遠いんですけれども、それでもマリアは自分の身に起こったことを確認するためにエリサベトおばさんのところにバッて行くわけですね。そしてエリサベトに会ったところが、なんとですね、マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時その体内の子が踊ったと、ね、体内のヨハネが踊ったんですね。大変だったでしょうね、エリサベト。お腹の中で子供がこんなになってですね、体内で赤ちゃんが踊るっていうのも面白いですけれども、まあ、そんな感じがしたんですね。まあ、ヨハネはもうすでに聖霊に満たされてるわけですから、自分の主となる方の母親が来られたということをこう分かって、お腹の中で、喜んでダンスを踊ったわけですね。さらにエリサベトはこう言いました。それを感じてね、あなたは女の中で祝福された方です、体内のお子様も祝福されていますと。だからおそらくエリサベトはもうこの時より前にですね、マリアに子供が与えられるということを、まあ、どこかで聞いたんでしょうね、まあ、天使がまたやってきて、そこ書いてないですけど、今からマリアがやってくるけれども、マリアの体には聖霊によって子供が与えられていると、そういうお付き合いがあったのかどうか分かりませんが、で体内のお子様も祝福されています、私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょうと言ってですね、エリサベトはこのマリアを祝福するわけですね。でこの様子を見て、まあだからもうおそらくエリサベトの中もちょっと大きい、ね、激しく帯同している、その様子を見てマリアも、ああ自分の身に起こったことは間違いないんだなと、まあ、確信をしたわけですね。まあ、受胎を信じ、そしてこのあと有名な、死を称える賛美をね、マリアは捧げるわけですね。はい、まあ、これがこのクリスマスの脇役のね、最初のお話でありますけれども、この出来事が教えることは いろいろありますけどね、まあ、この話だけでもなんか楽しいお話ですけれども、ここから教えられることをいくつか挙げるとしたら、まずですね、やっぱり主のなさることは不思議だと。ザカリア夫婦はイエスの母マリアを励ますために子供のいない不遇の時間を長いこと過ごしてるんですね。まあ、いくつだったか分かりませんけれども、40だったのか50だったのか分かりませんが、でもその長い間この夫婦はこのことで苦しみ悩んできたわけですね。でもその子供のいない、もう子供はできないという時だったからこそ、エリサベトの妊娠にはマリアを励ます力があったわけじゃないですか。だから神様なさることは不思議だなと改めてね思いますね。それは私たちの知恵を超えているというか、私たちの計画を超えていることだなというふうに思いますね。それから、これはこの信じられなかったザカリアに対する罰ですよね。これはやはりこの不信仰を主は戒められるんだなということを改めて教えられました。ずっと祈ってきたのに、いざ子供が与えられるって言ったら信じられなかったんですね。でイエス様もね、その後11人が食事をしている時、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになったと、この1年イエスの話をずっとしてましたけれども、 やっぱり神様を求めてらっしゃるのは信じるということですね。我々が神様を信じるという、もうそこに一点に尽きるわけですけども、ザカリアはそれを信じることはできなかったということですね。まあ、先ほどのこの不思議というのは、例えば詩編の40編の6節にね、私の神主よ、あなたは多くの不思議な技を成し遂げられますと書いてありますけれども、まあ神様の技の不思議さ、そしてそれを信じられないということの不信仰を神は嘆かれるということがわかるわけですね。それから主は憐れみ深い、そして慈しみに富むお方であるということは、本当にこのお話が強く私たちに語りかけることだと思います。まあ、彼らは誠実であった、主の掟と戒めを、ま、守ってですね、火の打ち所がないほど一生懸命主に従ってきた。その彼らに対して主はまさに慈しみ深く働きかけてくださったということです。詩編だけではありません。旧約聖書に繰り返し出てきますけど、主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きいと。主の憐れみと慈しみが大きいということはこのストーリーの中にも描かれているわけですが、さらにこの生まれてくる子供ね、ヨハネという名前は実はヘブライ語で主は恵み深いという意味なんです。主は憐れみ深いという意味なんですね。まさにその、まあ、イスラエルの場合は名は太陽を表すということがあるんですけども、イエスはイエシュアで主は救いですけども、ヨハネはヨハネースで主は恵み深いとか慈しみ深いという意味なんですね。まさにヨハネの誕生は主の慈しみ深さを表しているということです。そして最後に主は人の心を大切にされる方だなということを私は改めて思いました。まあ、マリアがね、聖霊によって身ごもったということを信じるためにあえてエリサベト夫婦を用いられているわけですね。彼女が聖霊によって身ごもったということは、まあ、にわかには信じがたいし受け入れがたいし彼女にとって大きなショックだったかもしれないけれども、でも親戚でも長い間子供ができなかったエリサベトに子供が与えられたということ、やっぱりそのことを通して彼女の心が決まるわけじゃないですか。私たちの心をお作りになった神はですね、やっぱり私たちの心を大切にされるんだと思うんです。それを何か乗り越えて、無理やりなことはされないんだろうなと思うんですね。そしてエリサベトの心が、彼女も長い間辛い思いをしてきた、その心も主はご存知で、その心の痛みも取り去ってくださったんだなと思うんですね。詩編の33編に人の心をすべて作られた主は彼らの技をことごとく見受けられると。私たちの心を作られたのは主ご自身ですから、その人の心も大切にしながら、しかし不思議な技をなさって、憐れみと慈しみを施されたということがですね、このストーリーの中に描かれていくわけです。エリザベトの言葉ですね、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。目を留められるということですね。主は私たち一人一人に、皆さん一人一人に目を留めておられます。誰一人主の目に、目から離れているとかそれている人はいないんですね。皆さん一人一人に主は目を留めておられて、私たちに必要なその働きをしてくださり、またそれは私たちの想像を超えて不思議なこと、まあきっとあなたでこうなってこうなるんだろう、神様こうしてくださいこうしてくださいって言ってもですね、そうなったら私は信じられないので、神様はそれを超えて働かれるんだろうなと思いますね。お祈りしましょう。天のお父様、アドベントの第一週、イエス様の誕生に合わせて起こった大きな奇跡のお話を読みました。ザカリアとエリサベト、高齢の祭司夫妻に起こった本当に不思議な出来事ですけれども、その中に私たちは本当に心温まるあなたの豊かなお働きを見ることができてありがとうございます。あなたは私たちの心の痛みや辛さをご存知です。不安もまた信じられない気持ちもよくご存知で、その心に沿って働いてくださる方でありますから、ありがとうございます。私たちはあなたの技をすべて知ることはできませんけれども、あなたが私たちに目を留めておられて、私たち一人一人にふさわしい技を成してくださるということを信じます。そして私たちこのクリスマスの時に、 あなたの深い憐れみに、またその御業の偉大さに再び目を留めて、またその働きを喜んで受け止めるものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同に豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞ座りください。